山嵐はいよいよ辞表を出して職員一同に告別の挨拶をして浜の港屋まで下がったが、人に知れないように引き返して湯の町のマス屋の表二階へ潜んで障子へ穴を開けて覗き出した。これを知ってる者は俺ばかりだろう。赤シャツが忍んでくればどうせ夜だ。しかも酔いの口は生徒やその他の目があるから、少なくとも九時過ぎに決まってる。最初の二晩は俺も11時頃まで張り番をしたが、赤シャツの影も見えない。三日目には九時から10時半まで覗いたが、やはりダメだ。ダメを踏んで夜中に下宿へ帰るほど馬鹿げたことはない。四五日すると、うちのばあさんが少々心配を始めて、奥さんの終わりるのに夜遊びはおやめたがええぞなもし、と忠告した。そんな夜遊びとは夜遊びが違う。こっちのは天に代わって中陸を食える夜遊びだ。とは言うものの、一週間も通って少しも弦が見えないと嫌になるもんだ。俺はせっかちな性分だから熱心になると徹夜でもして仕事をするが、その代わり何にもよらず長持ちのした試しがない。いかに天中灯でも飽きることに変わりはない。6日目には少々嫌になって、7日目にはもう休もうかと思った。そこへ行くと山嵐は頑固なものだ。酔いから12時過ぎまでは、目を障子へつけて、角屋の丸ぼやのガス灯の下をにらめっきりである。俺が行くと、今日は何人客があって、泊まりが何人、女が何人と、いろいろな統計を示すのには驚いた。どうも来ないようじゃないかというと、うん、確かに来るはずだが、と時々腕組みをしてため息をつく。かわいそうに、もし赤シャツがここへ一度来てくれなければ、山嵐は生涯、天中を加えることはできないのである。8日目には、7時頃から下宿を出て、まずゆるりと湯に入って、それから町で鶏卵をやっつかった。これは下宿のばあさんの芋攻めに応ずる策である。その卵を4つずつ左右のたもとへ入れて、例の赤手ぬぐいを肩へ乗せて、懐手をしながら、マス屋のはしご段を登って、山嵐の座敷の障子を開けると、おい、有望有望と、いだてんのような顔は急に活気を呈した。夕べまでは少しふさぎの気味で、旗で見ている俺さえ陰気臭いと思ったくらいだが、この顔色を見たら、俺も急に嬉しくなって、何も聞かない先から、愉快愉快と言った。今夜7時半ごろ、あの小鈴という芸者が角屋へ入った。赤シャツと一緒か？
いや、それじゃダメだ。
芸者は二人連れだが、
どうも有望らしい。
どうして？
どうしてって、ああいうずるいやつだから、芸者を先へよこして、後から忍んでくるかもしれない。
そうかもしれない。もう9時だろ？
今、9時12分ばかりだ。
と、帯の間からニッケル製の時計を出して、見ながら言ったが、
おい、ランプを消せ。障子へ2つ坊主頭が映ってはおかしい。狐はすぐ疑るから。
俺は一貫張りの机の上にあった置きランプをふっと吹き消した。星明かりで障子だけは少々明るい。月はまだ出ていない。俺と山嵐は一生懸命に障子へ顔をつけて息を凝らしている。チーンと9時半の柱時計が鳴った。
おい、来るだろうかな。今夜来なければ僕はもう嫌だぜ。
俺は禅の続く限りやるんだ。
銭っていくらあるんだい？
今日までで8日分、5円60銭払った。いつ飛び出しても都合のいいように毎晩勘定するんだ。それは手回しがいい。
宿屋で驚いてるだろ。
宿屋はいいが気が離せないから困る。
その代わり昼寝をするだろ。
昼寝はするが外出ができないんで窮屈でたまらない。天柱も骨が折れるな。これで天網開会祖にして漏らしちまったりなんかしちゃつまらないぜ。
なに、今夜はきっと来るよ。おい、見ろ見ろと小声になったから俺は思わずドキリとした。黒い帽子をいただいた男が角屋のガス灯を下から見上げたまま暗い方へ通り過ぎた。
違っている、おやおやと思った。
そのうち帳場の時計が遠慮もなく十時を打った。
今夜もとうとうダメらしい。